はいどうも、新崎です。ということで、新崎インストリーム223回放送ですけれども、まあ、もう6月ですね、梅雨に入ってきた感じでね、もうちょっと嫌ですけどね、雨が。ねえ、ほんと。まあそんな最近ですけれども、ちょっとね、もう、始まってるんですけれども、この、配信をしている頃というか、まあこれを聞いてくださっている頃にはもう始まって、まあ何回か配信されてるんですけど、大喜利番組っていうのをちょっとね、新しく、やることになりまして、で、まあちょっとね、この番組でもね、まあもしかしたら聞いてる人が、まあ知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと、宣伝をさせてもらおうかなと思ってるんですけれども、ギリキューっていう番組をね、沢田さんと、僕で、オーリリフィクションズっていうユニットを作りまして、やることになったわけですね。まあ沢田さんっていうのはまあ、一応これギリキューのサイトの方に書いてある説明の通りに説明させていただくとですね、沢田さんっていうのは神戸を中心に活動しているポッドキャスター、数多くのポッドキャスト番組を主催、狭くて浅いやつら SCL のコエンタイムと定期的に配信している方でございますということで、まあその沢田さんとですね、二人で、番組をやることになったわけでございます。ね、まあ、大喜利番組ということで、まあ、その1回につきお題を1本、ピックアップしてですね、まあ、その、お題について、まあ、お互いに回答していきながら、まあ、お互いの回答に対して、まあ、なんか突っ込んでいったりとか、まあ、さらに相手の回答に対して、被せて回答してみたりとか、まあ、いろいろちょ、とね、こう遊んでいくというかね、いう番組でして。まあ、そうですね、まあ、気楽に、大喜利をやれたらいいなっていうのが、まあ、あって、まあ、そうですね、大喜利、まあ、ギリ休っていうのはその大喜利休憩の略なんですけれども、まあ、ちょっとね、昼休みとか、まあ、ちょっと休憩がてらに、ちょっと大喜利を楽しむような気持ちでやれたらいいなっていうような番組に、なってます。本当ね、何ですかね、リスナー参加型と言いますか、まあ、皆さんにもどんどん投稿して いただきたいっていうような番組になってますんで、ちょっとね、まあ、聞いても、ぜひとも聞いてもらって、どんどんね、各お題に対して、ツイッターで、ハッシュタグつけていただければね、参加できるようになってますので、どんどん参加していただきたいなと、思っているわけですね。で、まあそうですね、これ、まあ沢田さんが、書いてくれた、ギリキューの、なんていうか、コンセプトというか、まあそういったところが非常に、まあ、秀逸なんで、ちょっとこれをね、もう、まあ、僕の説明ではなかなか伝わりにくい部分があるかもしれない。これをもう、とりあえず、まあ、呼んでくれたらいいよっていうことなんですけども、まあ、とりあえず、言おうかなと。そのまま言おうかなと思ってまして。ちょっとね、言いますけれども。まあ、ギリキューにお付き合いくださる皆様へっていう、まあ、記事が、まあ、あるんですけれどもね、サイトの方に。お笑いの演目として昔からある大喜利ですが、最近はテレビはもとよりインターネット上でも大喜利コンテンツがたくさんあります。ここで言う大喜利は、出題者の出したお題に演者がひねりを聞かせて答えるというシンプルなものを指しているのですが、ことインターネットにおいては、ウェブサイトやスマホアプリなどで芸人でもない一般素人でも参加できるものもあり、非常に気軽に参加できる遊びとして多くの人に楽しまれているなぁと感じます。特にツイッターではハッシュタグを使った大喜利遊びがしっかり定着しており、僕たち自身もリツイートで回ってくるお題に対して、回答していることも多くあります。このツイッターでの大喜利遊びをポッドキャストを絡めてやってみようというのがこのギリキュー、大喜利休憩という番組です。ポッドキャスト番組でも大喜利番組は結構ありますし、 1コーナーとして取り入れている番組もたくさんあります。それらを聞いて僕たちも以前から大喜利のポッドキャスト番組をしたいなと思っていました。実は何回かプロトタイプを作ったことがあるのですが、いざやってみると、お題の準備は大変だわ、また回答するにはお笑いのセンスはいるわで、既存の大喜利のような番組として続けていくのは難しいと感じ、現在の形になりました。ちなみにプロトタイプの時の名前は、大喜利休暇でした。大喜利を気軽に長くやるにあたって、ツイッターでの大喜利遊びという文化は非常に優れていると思います。正直僕たちの回答のクオリティには何かと、言いたいことがも出てくるでしょうが、自分なりの回答を思いついた方にもツイッターで気軽に参加できる方法も用意しましたので、長くお付き合いいただければと思います。それではギリキューいただきますということで、沢田ということでね、まあ、沢田さんがこう書いてくれた、まあ、これにね、まあ、全て僕が、まあ、言いたいこと以上のものも、詰まってますんで、まあ、こういう感じの番組っす。ということで、もうね、またまた、こう、なんていうんですかね、説明文をパクるという、このね、感じになってますけれども、そんな番組、ギリキューが始まりましたんで、ぜひともこれね、聞いてもらいたいなと思ってまして。シンダギンストリームのね、サイトの方からも聞けるというか、番組サイトに飛べるように、しておきますし、ね、ギリキュー自体は iTunes にも、まあ、載せてますので、そこからギリキュー、カタカナでギリキューと検索してもらって、まあそこから iTunes 登録してもらっても OK です。で、まあ登録して聞いてもらった上で、まあ Twitter でね、ハッシュタグをつけて、参加してもらえたらなと思ってますので、ぜひとも、よろしくお願いしますということで、まあ、本当に1本につき、まあ10分もかくない、ぐらいなんで、ちょっとしたね、空き時間とかにも聞いてもらえるなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いしますということでですね、まあ、今はね、ちょうど、第6回まで配信されているのかな、なのでね、ちょっと各回もね、ちょっと、まあ、それぞれに対してね、お題があって、僕も答えてますし、沢田さんも答えてますんでね、まあ、その回答を見ながら、聞きながら、ね、私はもっと面白い回答できるで、とか、ね、思いついたでとかあったら、まあ、ツイッターで投稿してくれたら、いいかなと思います。どんどん参加してほしいなという番組ですので、ね、ぜひとも、まあ、一度聞いてみてくださいということでございまして、冒頭ちょっとね、宣伝させていただきました。新しい番組始まりましたんでね、そちらの方もよろしくお願いしますということですけれども、今回の新崎インストリームもですね、どうか最後までよろしくお願いいたしますというわけで、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。 はい、どうも、改めまして、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム223回放送でございますけれども、ですね、まあ、最近ですね、すごい、寝落ち率が高くて、もうほぼ、連日、もう多分3日連続ぐらい寝落ちしてるんですよね。だからね、この収録をね、こうしようと思ってたんですけど、もう寝落ちしてて、いつの間にかこう、朝になってて、もうできないっていうのが結構続いたんですよ。で、これがなんでかというとですね、うち娘が、ずいぶん前に生まれたんですけれども、で、今、ちょうど11ヶ月の、になるんですね。もうすぐ1歳という感じなんですけど、で、まあまあ、まだ歩いたりとかしないんですけども、まあ、言うてもね、結構こう、まあ、いろんなことがどんどんできるようになってきたような感じで。で、まあ夜とかね、まあ寝かしつけというのがね、やっぱりこう、あるんですよね。で、まあ今までちょっとこう、嫁さんにずっと任せてた部分はあったんですけど、なんかこう、僕がリビングにいてると、なんか、寝かしつけしてても、なんかこう、リビングに出てくるんですよね。結構、こっちにお父さんおるって、なんかやっとんちゃうか、言うてね。なんかおもろいことやってんちゃうか、言うて出てくるんですよ。で、まあ、それじゃあちょっと寝かしつけれないということで、じゃあ僕も一緒にこう、寝室に入って、で、一緒に、まあ寝る感じで、まあ寝かしつけしたらいいんちゃうかということで、僕も一緒にね、こう、参加することになったんですけど、そうするとですね、やっぱりこう、電気を消してね、で、静かな状態で、で、まあ、やってると、もう寝ちゃうんですよ。やっぱり、なんかもう気がついたら朝に、だから、もう、なんや言うたら、子供よりも早く寝てますからね。子供より真っ先に寝てるような感じで、もうね、全然こう、なんていうか、起きれないっていうかね、もう寝る、なんかもう今日は収録しようと思ってるから、もう寝かしつけが終わったら収録、やろうと思ってるんですけど、もう、パッとこう、起きた時にはもう、朝、みたいな感じになってて、うわーと思って、まあまあいいんですけど、なんか体にはすげえいいんですけど、なんかもう、うわーって、なんか寝落ちしてもた、みたいな感じのね、まあ状況で。で、まあ、まあ、子供がね、どんどんいろんなことできるようになってきて、まあ、遊ぶこともね、増えてきてですね、まあ、やるんですけど、まあ、すごい、もう子供の体力っていうのは、もうすごいなっていうのが、もう、ほんと最近すごいひしひしと感じますね。33歳にはなかなかこう、まあ、厳しいというか、まあね、もっとね、まあ、高齢の方でも、もうバリバリ、こう遊んでる。僕がただ単に体力ないだけなのかもしれないですけど、まあ、なんすかね。まあ、この間も、東条湖のおもちゃ王国っていうところにね、まあ、兵庫県にあるんですけど、まあ、そこに、まあ、行ってきて、で、まあ、こう、遊んだりしてね、日帰りで帰ってきたんですけど、まあ、すっごい疲れて、まあ運転とかもしてたんですけど、まあその運転とか、まあしてたにしてもですね、まあこんな疲れるかなっていうぐらい結構疲れて、でも言うてもまだ子供もね、そんなこう歩いたりとかしてるわけじゃないから、そんなにこう、なんていうか、まだまだこう本気じゃない感じではあると思うんですけど、でもそれでもめっちゃ疲れて、もうその日の晩も、まあもう一応そのおもちゃ王国を帰ってきてから収録しよう思ってたんですよ。でね、で、それでもやっぱりこう、寝かしつけやってるうちに寝ちゃって、いつの間にか朝になってたっていう状況だったんですよね。だから、改めて思うのが、その世の中のそのお母さんってすごいなと思うんですよ。要は、まあ、僕がもうね、こんなヘロヘロになってることを当たり前のように、まあ当たり前ではないんでしょうけど、やってるわけですから、で、全然僕らよりもアクティブに、もう動かざるを得ない状況というか、もういろんなことをしないといけない上で、 子供も相手せなあかんっていう、これはちょっと、なんていうか、自分の体力ではまず、体力っていう、体力なのかな、わかんないですけど、まずできないんですよね。なんかこう、もうすっごい疲れて。まあ、なんか慣れとかもあるんでしょうし、慣れとか以上になんかもう個人的にはそのなんか、気持ちというかね、覚悟というか、そういったところがこう、圧倒的に違うんちゃうかなと思うんですけど、なんかその、何にしても、体力は多分女性よりも僕の方が圧倒的にあると思うし、仕事とかもしてるという上では、全然体力はあると思うんですよ。ただ、子供とその接するということにおいては、圧倒的にその、奥さんの方が、嫁さんの方がすごいので、なんていうか、その、で、疲れてはいるんだろうけども、それをこうね、疲れてはいてもやっぱやるっていう、その、やっぱ精神力なのかな。なんか、改めてね、その、お母さん、世の中のお母さんっていうのはすごいなって、ちょっと尊敬するなって思いました。本当になんか、今更なのかもしれないけど、なんかすごいなーって、俺にはちょっとできないなーっていう、まあ、できないって言っちゃダメなんですけども、俺もやらないといけないんでしょうけど、でも、なんか、もちろんやっぱり、どんどんね、こうやろうとは思う気持ちはどんどん出てくるし、やっぱりこう、どんどんサポートしたいなっていう気持ちはあるんだけれども、でも、やっぱこう、勝てないなっていうか、すごいもう、リスペクトしましたね。なんかこう、改めて。いや、こんなことやってんねやと思うと、ちょっともう、びっくりするなっていう、ちょっとできないな、これはっていうことがありました。まあね、ちょっと、なかなかこんな感じのことはできないな。よし、まあ。自分は自分のできること頑張ろうっていう、仕事頑張ろうっていうかね、ふうに改めて思いましたということで、ね、まあそんな最近ですよ、まあ、なんか子供のエネルギーにはすごくこうね、もうなんか、すごいパワーを感じるなって思いますね。あとお母さんのエネルギーにもすごく、エネルギーというか、まあ、まあ、なんていうかね、気持ちというか、覚悟というか、そういったところにもすごく、なんか、すごいなっていうふうに、思う最近でございます。まあ、なんていうんですかね、まあ、これを聞いてる方の中にもですね、もしかしたらその、子育てをやられている方とか、まあ、いらっしゃるかもしれないですし、お父さんね、イクメンとか今最近言いますけどね、まあ、僕はイクメンにすら全くなってないぐらい、もう育児全然やってないですけど、イクメンの方とか、まあ、ママの方とかね、まあ、いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方からのね、まあ、育児エピソードとか、まあ、いろいろ聞かせてもらえたら、まあ、僕もね、結構参考になりますし、なんか、ね、おすすめ、アイテムとか、こんなんおすすめやで、とか、こんな場所おすすめですよ、とか、まあ、いろいろ教えていただければ、まあ、新米パパとしては、まあ、ありがたいというか、まあね、参考になりますし、なんかこう、エピソードとかね、育児あるあるとか、まあいろいろあると思う。まあなんかその個人的な面白かったエピソードとかね、こんなことありましたよとか、まあいろいろ、まあどんなことでもいいんで送っていただければ嬉しいかなと思いますということで、そんなお便りもお待ちしてますということでね、まあなんかあれば送ってください。ですね、まあ、そんなわけで、ちょっとね、で、ここからコメントを、番組にいただきました、コメントをちょっと読みたいと思います。ハッシュタグ、新崎でね、ツイッターの方でいただいております。新崎さん、朝出かける前などに新崎ストリーム聞いております。おはようございます。ということで、おはようございます。ありがとうございます。ザキザップの話に飛びつきに来ました。ということで、卒業設計で、3キロプラス。受験で6キロプラス。もともと42キログラムだったのですが、戻れずに3年経ってしまいました。戻れません。助けてくださいということで、いただきました。ありがとうございます。朝出かける前に、聞いていただいてありがとうございます。まあ、ザキザップっていうのがですね、 まあ、前回かな、に、まあ、その僕がやったダイエット法っていうかね、僕はもともと中性脂肪が高くて、その中性脂肪が600超えだったんですよ。基準値が150だったんですけど、600超えて、で、もう医者からももう痩せなさいと、まあ、その中性脂肪減らしなさいって、もうやばいよって言われて、で、まあ、結果的にその、まあ、どれぐらいですかね、まあ、2、3ヶ月ぐらいですか、で、まあ、一応中性脂肪の値を80まで下げたっていうのが、あって、まあ、その時のそのダイエット法とか、もう体重もね、だいたい8キロから10キロぐらい、まあ、今でもちょっと増減はあるんですけれども、マックス10キロぐらいまで落とした経緯がありまして、まあそれをね、そのダイエット法をザキザップという勝手に読んで、やってるんですけれども、まあそのね、まあザキザップよかったらまあ、知りたい方がいたらいつでもお便りくださいというふうに今言ってたんですけども、そしたらまあ早速ね、入会希望の方が、いらっしゃってるということで、まあちょっとね、まあ、ね、迷える子羊の方、いらっしゃいましたんで、ちょっとね、ザキザップについて、ご指南させていただきたいなと思うんですけれどもですね。まあ、なんですかね、卒業設計、受験と、まあ、いろいろあった、まあ、卒業設計なんかあるんでしょうね、なんかね。プラス9キロですよ。だから、もともと42キロだったのが、プラス9キロだから51キロですよね。まあ、そうですね。プラス9キロってだいぶ結構太ってると思うんですけど、だから元々が痩せてたとかそういうことはまあ抜きにして、その、とりあえずプラス9キロを元に戻したいということなんで、まあ、その、そういった、その、バックグラウンドはちょっと抜きにしてですね、まあちょっと、まあ、とりあえず痩せる方向に、ちょっと持っていきたいなと思うんですけど、まあそうですね、もう、シンプルに端的に言うとですね、まずその、まあ、一月ぐらいは、一月、二月ぐらい、とりあえず炭水化物を極力減らすっていうね、僕の場合はもう炭水化物完全にほぼほぼ断ったんですよね、もう、だから小麦類とか、要は精製された粉、を使ってるものとかね。まあ、小麦類だからパスタとか、うどんとか。で、白米。まあ、炭水化物だから、その、お米もそうですよね。白米とかもそうですし。まあ、そういったも類の炭水化物類を全部こう、抜くと。ただ、その代わりに玄米を食べると。だから白米の代わりに全部玄米に変えるっていうのをね、やりました。で、あとですね、その、あと、肉類とかを、まあ、肉類は食べて OK なんですけど、できる限り、その、鶏の胸肉、ね、胸肉やけど、まあ、皮を取るとか、ささみにするとか、あとは、そうですね、脂身の少ないやつ、牛肉とかでもできる限り赤身の肉を買うとか、まあ、アメリカ産とか、オーストラリア産の赤身肉とかが、まあ、結構脂身少ないんですけど、まあ、で、豚肉とかもできる限り油の少ないやつを、まあ、食べてとか。まあ、その、炭水化物とか、その、を抜く糖質オフのダイエットなんで、まあ、できる限りその、タンパク質を代わりにとって、その筋肉とかそういったものを減らさないようにすると、いうふうにやってました。で、あと、まあ、中性脂肪とかが、ま、ちょっと気になるようだったら、サバ、缶とかね、サバの水煮の缶詰とかを食べてると、あれ、中性脂肪すごい下げてくれるんで、あれはすげえいいです。で、魚とかはね、基本的に全然食べて OK なんで、なので、基本的にはその、玄米を食べて、まあ、あと、魚を食べて、で、お肉も赤身の部分とか、ささみとか、そういう脂肪分の少ないもの食べて、で、あと、野菜をたくさん食べてっていう風に、するといいですね。で、あと、そうですね、缶コーヒーとかをもし飲むんだったら、そのブラックにしましょうということで、コーヒー関係は全部砂糖抜きでブラックにすると。とにかくその、砂糖を断つ。ね。だからお菓子とかも食べちゃダメだし、食べちゃダメというか、まあ、とりあえずね、がっつり痩せるんであれば、とりあえずお菓子はちょっと抜きにして。で、お酒とかももし飲むんだったら、 できる限り糖類の入ってないものだから焼酎とか、ウイスキーとか、だったら、いい。ハイボールとかもまあいいですかね。を、まあ本当に、なんていうんですかね。肝臓とかに負担かかるのも良くないんで、で、お酒飲むとやっぱ食べたくなっちゃうんで、まあそうですね。1日1缶ぐらい、350、1缶ぐらいを、まあ、目安に、まあ、そうですね、ハイボールとか、糖質の入ってないものを、取ってもらうということですね。で、あとね、そうですね、コンビニとかでも結構その、いろいろあるんですよ。その、糖質オフできるお昼ご飯っていうのはね、まずゆで卵とかいいですし、避けるチーズ。まあ、僕結構食べてたのが、ゆで卵と避けるチーズと、あと、サラダチキン。とか、スモークチキンとか、あの辺ですよ。で、あとはね、それプラス玄米のおにぎりを食べて、で、あと、今でも毎日続けてるんですけど、アーモンド20粒、食べてます。ね、アーモンド20粒、1日20粒っていう風に決めて食べる。あと、そうですね、まあ、それぐらいかな、やってたのは。これで結構ね、行くと思います。あと、あ、そうだそうだ、忘れてました。ツナ缶、ノンオイルのツナ缶をね、ぜひとも食べてほしいなと。まあ、一日に一食、どこかには挟んでほしいなと、思いますね。あと、納豆と、あと、キムチ。まあ、これ前もね、新崎インストリームの方でも言いましたけど、納豆、ツナ、キムチ、は最強パーフェクト食材なんじゃないかっていうこと言ってたんですけど、これはね、結構おやつ代わりにして食ってましたね。まあ、ツナ、ノンオイルのツナを入れて、で、納豆を入れて、で、キムチ入れて、で、あとね、結構ね、生卵とかも入れたりしてましたね。で、ちょっとこう、醤油とかかけてみて、で、バーってかき混ぜて、ぐちゃぐちゃにして、それを、書き込むっていうね。まあ、まあ、玄米の上にかけてもいいですけども、結構いいです。栄養価がすごく豊富なんで、やっぱりダイエットって結構食べないっていうのが多いんですけど、食べないとどうしても栄養不足になって、やっぱりその筋肉が落ちてきたりすると、どんどん筋肉が落ちることによって代謝が減って、で、結局その、リバウンドとか、まあ、また食べたいなと思って食べてしまった時とかに、代謝が落ちた状態なんで、結局痩せにくい体質になっててっていうので結構リバウンドしちゃうことがあると思うんで、まあ、できる限り栄養価はね、しっかりとってもらいたいなっていうので、なので、まあ、ツナ、ね、動物性のタンパク質と、納豆、植物性のタンパク質、で、まあ、卵はね、もう動物性のタンパク質、良質なタンパク質ですね。で、あと、キムチは乳酸菌ですよ。納豆菌を食べて乳酸菌をさらに増やすというね、キムチを、まあ、使ってですね、まあ、これで、パーフェクト食材としてね、これを食べて、がっつりと、ダイエットに、努めてもらえたらいいんじゃないかと。まあ、これを全部やったら、あとちょっとね、筋トレとかね、まあ、ストレッチとかもそうですけど、まあ、負荷を、まあ、ちょっとかけめの、まあ、腕立て、腹筋、背筋、スクワットを各1回ずつ、時間をかけてしっかりとね、負荷をかけて、1回だけで大丈夫です。1回だけ。で、腕立てとかその腹筋とかも一番きついところで10秒止めるっていうのでね、それを、まあ、毎日、各、まあ、4、まあ、4つの、トレーニングですね。腕立て、腹筋、背筋、スクワットを、各1回ずつ、しっかりきついところで10秒止めてっていうのをやるだけでいいですね。そんな時間かかんないです。もうすごく楽です。なんか時間かかるのがすごい大変やと思うんで、時間取られるのとかね、手間なのがすごいめんどくさかったりすると思うんですけど、これ時間かかんないんで、結構やりやすいかなと思いますよ。で、それやると、まあ、大体まあそうですね、2ヶ月、3ヶ月後ぐらいにはかなり落ちてるんじゃないかなと思いますんで、ぜひとも、 やってみてください。そして、元々の42キロに落とせるように、頑張っていただければなと思います。また、経過の方とかね、いろいろまた、差し支えなければ送っていただければなと思っておりますので、お待ちしてます。ということで、コメントありがとうございました。というわけでですね、皆様からのコメントとかね、お便りまだまだ募集しています。まあ、ちょっと前に言いましたように、育児についてのエピソードとか、なんかあったら、まあそういうのもお待ちしてますし、まあなんかザキザップについてもそうですし、まあそうですね、あと、まあ世間話とか何でも OK です。どんなことでもいいので送っていただければ、番組へのご意見ご感想でもいいですし、質問でもいいです。すべての宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは shinzakin@gmail.com です。そしてですね、shinzakinストリームのサイトの方にあります、左側の方にね、バナーがありまして、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただきまして、その中から、ラジオネーム件名内容とお書きの上を送っていただいても OK でございます。あとツイッターでハッシュタグシャープ新座金、シャープ新座金、シャープ SHINZAKIN をつけてツイッターで投稿していただいても OK でございますので、皆様からのお便りコメントどしどしお待ちしてます。よろしくお願いします。そんなわけでございまして、新座金ストリーム223回放送、そろそろお別れでございますが、最後にですね、私、ミュージシャンです。相変わらずの神っぷりでございますけれども、ミュージシャン笹山の、スタッフを務めておりますということで、笹山のインフォメーションをですね、ちょっと、させていただきたいなと思っております。まずですね、リリース情報でございますが、5月18日に、iTunes Music Store および Amazon MP3 の方で、デジタルシングル3なんかちょっと滑舌悪いな。デジタルシングルスルリ、デジタルシングルスルリという曲をですね、販売開始しております。スルリですね、ひらがなでスルリです、ぜひともですね、視聴もできますんで、iTunes Music Store および Amazon MP3 の方でお買い求めいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。そして、ライブですけれども、6月26日日曜日にですね、笹山定期公演 Living on the Night 066、ございます。ワンマンライブでございます。2時間ほどね、歌をお届けいたします。笹山の歌オンリーで、お届けしますので、ぜひともお越しくださいませ。会場は神戸16ビットでございます。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報をクリックしていただきまして、詳細ご確認の上ご予約いただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。でですね、まあ、他にもね、ライブいろいろ決まってますんで、よければそちらの方チェックしてもらえたらなと思うんですが、僕の、方ではですね、僕が出演する情報としましてはですね、8月13日土曜日に、場所は同じく神戸16ビットでですね、僕と笹山さんがやってる、ポッドキャスト番組リビングオンザトーキンの方ね、トークライブあります。トークライブ第8弾ヒューマンっていうね、タイトルのトークライブやります。スタートはおそらく、16時ぐらい、夕方4時ぐらいになると思いますんで、ぜひとも、ご予約いただきたいなと思っております。今からもでも、受付してます、ご予約はね。なので、新座金ストリームの方に、何かしら送っていただいても OK ですし、リビングオンザトーキンの方に、メッセージ送っていただいても OK でございます。ぜひとも、行きたいとかね、場所どこっすかとかね、どうやって行ったらいいんすかとか、まあいろいろ、まあ質問とかもね、全然送っていただいても OK でございますんで、ぜひとも、トークライブ第8弾ヒューマンお越しください。8月13日土曜日でございます。よろしくお願いしますということでございまして、それではまあ今回の新座金ストリームはここまでにしときましょう。ここまでお聞きくださいました皆様どうもありがとうございました。それではまた、新座金ストリーム224回放送にお会いいたしましょう。お相手は新座金でございました。それでは皆様さよなら。にしーしー。
が咲くこの頃、知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を、夏に帰るよ。話す言葉の奥に知らない君と僕で、それでいいさ、行けるからこのままで、いつか君住む街へ。ぶら下げたままで。